親鸞聖人がですね、具体的にこの煩悩が、救われたならば減っていくと、なくなっていくとおっしゃったお言葉を、教行信証の、行間を通して、見てみたいと思います。親鸞聖人ですね、教行信証行間に、こうおっしゃってますね。316ページ1行目から、このページ2ページにわたってですね、阿弥陀仏の本願を、例えて、いろいろ教えられております。まあ、最初で悲願は例えばとありましてね、合計28の例えで、阿弥陀の本願のいかに素晴らしいかを我々に示そうとされています。皆さんが阿弥陀の本願を求めていくならば、阿弥陀の本願を聴聞していけば、こういう幸せになれますよと。例えて言えば、こういうことなんですよと。まあ、さまざまなお経をですね、元にして、合計28の例えで、阿弥陀の本願を例えています。その中のですね、まあ、いくつかをちょっと今、白板に書きましたが、この文章を読めばですね、どう考えても、煩悩はですね、救われたら減っていく。なくなっていくということが皆さん聞かれたら分かられると思います。まあ、そこを一緒にね、見ていきたいと思いますね。またそれを明らかにして煩悩を減らしていく、なくしていく、これが仏教であることをですね、再確認したいと思います。まあ、316ページですね、まあ、28の例えがあるんですが、まず4番目ですね、3行目4行目4行3行目ですかね、全権薬王のごとし、よく一切煩悩の病を発するがゆえにとあります。全権薬王のごとし、これは昔インドにあった、木の名前なんですけどね、まあ、こんな木あるかどうか分かりませんが、あらゆるですね、煩悩の病を破るような、まあ、この薬を取ればですね、どんな病も、ね、治すこともできる。全見、正しく見る、よく見る、あるがままに物事を見ることもできる、そういう、ね、薬の王様、そういうもののようなものが弥陀の本願であると。つまり私たちが弥陀の本願を聞いたならば、全見、これは物事をあるがままに、正見と同じと思われたりですね。物事をあるがままに見ることのできる。そういう知恵を、聴聞によっていただきますので、まあそれがまさに薬であり、薬の王様。で、仏教では、我々は煩悩の病で苦しんでいると言われますね。我々が苦しむのは、ひとえに煩悩の病であると。この煩悩の病を、ね、治すのが仏教ですから。仏教といったら全権薬王のようなもの、ね、弥陀本願とは全権薬王のことし、ね、一切の煩悩の病を発するとありますね。一切の煩悩の病を破る、破るとは当然なくすということですね。弥陀本願は我々の煩悩の病を、ね、なくしてくださる、そういう働きが弥陀本願ですから、当然、聴聞していけば、ね、煩悩は弱くなっていくし、弥陀に救われたら煩悩はぐっと減ります。でも、救われても全く煩悩は減りもしなければ変わらないというのは、この教えに、ね、反すると思いますね。はっきり親鸞聖人は、ね、全権薬王に例えて、一切の煩悩の病を発するから、ね、全権薬王のようなものだと。弥陀の本願は素晴らしいんだと、こう称えておられます。次、5番目。ね、次。なお利権のごとし。一切凶慢の鎧を立つがゆえにとあります。弥陀の本願を例えて言うと、鋭く切れる刀みたいなものであると。利権と言いますのは、利はこれは切れる。剣は刀ですね。この弥陀の本願を刀に例えてますね。で、我々の煩悩の中でもなかなか直しがたい煩悩が、凶慢と言われますね。邪見凶慢な悪衆生は、 信心欠如することは難しいと親鸞聖人ね、正式におっしゃってますけど、この教慢のを鎧に例えるんですね。教慢はなかなかしぶといね、煩悩でありますけど、簡単にこの教慢の煩悩はね、直すことは困難ですけど、だからその困難なことを鎧に例えてるんですね。今日もうぬぼれ、万もうぬぼれ、ね、このうぬぼれ心を鎧に例えて、そんな硬い硬い鎧であってもですね、阿弥陀仏の本願は、鋭くどんなものをも切ることのできる、刀でありますから、なお利権のごとし、一切の凶慢、あらゆるね、一切の凶慢の鎧を立ってくださる、ね、ぶち破ってくださるということですから、立つですから当然凶慢はね、ぐっと減っていきますし、やがてはなくすこともできるんですね。そのなくしてみせる、これが弥陀本願ですから。弥陀本願を弔問している人で、ね、少しも煩悩は変わらない、ね、うぬぼり心は減らないということはないんですね。利権でありますから、凶慢の鎧を立ってくださるんですからね、弥陀本願は。これがなお利権のごとしです。じゃあ次、6番目、優勝の道のごとし。よく一切、すいません、よく一切諸魔軍を服するがゆえにとありますね。弥陀本願は優勝の道のごとしとあります。優勝と言いますのは勇ましい将軍ですね。道と言いますのは、これは旗鉾といって、この、まあ、この昔の戦争のこの旗ですかね、日本なら風林火山とかね、六門線とか、ああいう旗を掲げて、私たちは、私の軍団はこういう軍団であるということをですね、表そうとする、そういう旗鉾、これを道と言いますね。勇ましい将軍の道のようなもの、ね、もうね、天下無敵のそういう将軍の旗鉾を見たならば、相手はもうひれ伏してしまうと。一切魔軍を服させると、あんな強いね、敵には私たちは勝てないということで、平服するね、服する、とても私たちは叶いませんということでね、頭を下げる、私は降参しましたと、こうなるようなもんだと。弥陀本願は勇ましい将軍の旗鉾、道のようなものでありますから、一切諸魔軍を服するがゆえに、あらゆる、ね、諸魔、これ魔といったらですね、我々のこの仏道を妨げるものを仏教では魔と言いますね。魔といったら、これはよく煩悩にも例えられます、ね、我々の仏道を妨げるもの、これを仏教で魔と言います。ですね、外打賞にね、そういう説明があるんですね。ちょっと見てみますとですね、この、ですね、735ページ、735ページに、後ろから5行目ですね、それ慢心は衝動の諸教に嫌われ、仏道を妨ぐる魔とこれを述べたりと、こうあるんですけどね。これ慢心、まあ、先の慢心ですね、狂慢、これは、清らかな道の衝動仏教の諸教に嫌われ、この慢心があるために悟りは開けない。だからこの慢心、うぬぼれ心をですね、魔に例えるんですね。仏道を妨ぐる悪魔であると、魔であると、これを述べたりとありますよね。この魔は煩悩にも、例えられ、なぞられますね。だから一切の諸魔、もろもろの悪魔、仏道を妨げる軍隊というものを服させるですからね、弥陀本願は。だから当然弥陀本願を聞けば、阿弥陀仏に救われたならば、一切諸魔軍が平伏しますから、煩悩が現れにくくなると、こういった意味ですね。でまさに現行を服すると、ね、表に出てくる煩悩は、ね、現実の行動となって現れる煩悩は平伏し、ね、表に出てこなくなります。仏法の力でね。結局煩悩といったらですね、この知恵の働きでなくなるんですね。この知恵と煩悩は対の概念なんです、ね。知恵と愚痴。愚痴イコール煩悩ですから、この愚痴をなくすには知恵の働きでしかなくせないんですね。だから知恵を身につけたら、その分、 愚痴は減っていきますから。だから阿弥陀の本願はまさに智恵光ですから、ね、勇ましい将軍の旗をこのようなもので一切の諸魔軍煩悩の魔の軍隊を、ね、服させることができる。じゃあ次ですね、次いきますね、次は、7番目なお利己のごとしよく一切無明の木を切るがゆえに、利己と言いますのはこれ子はノコギリという感じですね。ノコギリ、切れるノコギリのようなものが弥陀の本願であると。切れるノコギリのようなものが弥陀の本願。ノコギリですからですね、木を切る働きですね。よく一切無明の木を切るがゆえに、無明とは煩悩ですから、明かりがない、知恵がない、まさに知恵がないのが煩悩、無明が煩悩ですね。愚痴が煩悩です。その無明という煩悩を木に例えたならば、煩悩の木をですね、弥陀の本願はバッサバッサと、ね、切ってくださる。ノコギリで切ってくださるということは、当然煩悩は切られますから減っていくし、なくなっていくし、弱くなっていきますね。利己のことし、ノコギリに例えた言い方ですね。はい、じゃあ次いきます。次8番目、なお利不のごとしよく一切食の枝を切るがゆえに。今度は弥陀の本願を利不、不はこれは斧という感じで、斧ね、あの斧ですね、切れる斧、弥陀の本願を切れる斧に例えます。斧でやるからね、枝を切るんですね。斧というのは枝を切るもの。どういう枝かといったら、一切食、あらゆる我々が抱えている一切のもろもろの苦しみの枝をバッサバッサと切ってくださる働きが、ね、弥陀の本願、よく切れる斧に例えるんだと。だからしっかり聴聞によって我々が知恵を体得していけば、ね、深く教えを理解していけば、で苦しみがどんどん減っていきますね。この我習が弱くなる、だんだんと自分の姿が知らされ、現実が、今まで現実が受け止められなかった私たちがだんだんと現実を受け止める力がある意味ついてくるんですね、知恵の働きで。だからこの煩悩を起こすことがなくなりますから、ね、苦しみはどんどん減っていきます。一切食の枝を阿弥陀仏の本願という斧が切ってくださるんだと、こうおっしゃるんですね。じゃあ次いきますね。ちょっと飛びますが、13番目ですね、後ろから6行目の13番目に、なお疾風のごとしよく一切のもろもろの生無を参ずるがゆえにとありますね。疾風のごとし、これ疾風と言いますのは文字通りね、速い風ですね。質はこれ速い、ものすごいね、速い風、疾風、疾風が弥陀の本願であると、まあ、速い風ですから、ね、そこにねかかっていた、ね、霧が生無、触りとなっていた霧が、散ってしまいますね。風が吹けばいっぺんにですね、私たちはこの煩悩をですね、よく仏教で霧に例えることがあるんですね。煩悩を霧に例える、それが触りになっていると、信内上人ですね、正信下人、雲霧しげとおっしゃってますね。弥陀の本願を太陽に例えて、しかし私たちは、雲や霧に覆われて阿弥陀仏というね、日光が見えない状態だと。そんな中でも無下光が貫いて私を見せてくださるという話があるんですけどね。文字通りここはですね、疾風に例えてますから、この触りとなる雲をですね、もう散らして、つまり煩悩そのものをですね、散らす、なくす働きがあるんですね。まずはもちろんこの私の姿を照らし抜きますけども、と同時にこの雲もいつまでも、雲や霧もいつまでもあるわけじゃない、だんだんと減っていくんです。雲や霧は触りでありますから、この触りもね、散るね、なくしてしまう、そういう働きが弥陀の本願、疾風のごとしであると。 はっきりですね、乱れ本願によって煩悩は減っていくと。なお疾風のごとし、よく一切のとありますからね、一切の、我々の一切のもろもろの煩悩という触りを踏む、霧に例えて、その煩悩の触りである霧を散ずる、ね、散らしてしまう、なくしてしまう、これが弥陀の本願であると、こうおっしゃるんですね。では次、ちょっと飛びますが、今度は20番目いきたいと思いますね。次のページの3行目。次ですね。日輪の光のごとし。一切凡具の治安を発して、心行を出生するがゆえにとあります。弥陀の本願を、日輪に例えますね。日輪。ね、太陽に例えるんですね。これよく例えられます。弥陀の本願は太陽であると。阿弥陀仏は光明であると。よく例えられます。日輪の光のようなものが弥陀の本願であると。一切凡具。一切の凡具とは凡部と同じ意味ですね。凡、凡部の凡に具は愚かな私。一切の我々の凡部の愚かな私たちの治安。治はこれは愚痴の治ですね。愚痴の治。愚痴の闇を、ね、破る働きが光ですから。文字通り、愚痴を破るですから、当然愚痴がなくなるんですね。弥陀の本願によって、愚痴の病を治してくださる。愚痴の闇が破られますから、当然、煩悩は減りますし、その分、知恵をいただけますから、より真実が明らかに見えるようになります。はっきり親鸞聖人ですね、おっしゃっております。で、あと、だいぶ飛びまして、今度は26番目を見てみたいと思いますね、真ん中あたり。なお、大水のごとし、よく一切の煩悩の赤をすすぐがゆえにとありますね。弥陀の本願を大きな水、ね、大きな洪水のような水に例える。大きな水のようなものだと。で、我々の煩悩をですね、赤に例えてますね。この赤。煩悩を赤に例えて、赤はですね、すすぐ必要がありますね。赤はすすぐ。水が赤をすすぎますから、だから水に例えたんですね。この弥陀の本願という大きな水、大水によって我々の煩悩の赤をすすいでくださると。すすがれますから、赤はすすぎによってなくなっていきます。まさに、ね、赤を除かんで、赤は実際阿弥陀仏のお力によってどんどん除かれていく、取り除いてくださる煩悩の中をすすいでくださるのが弥陀の本願であると、こうね、親鸞聖人におっしゃってます。で、あと最後ですね、27番目ですね、なお大火のごとし、大きな火のようなものが弥陀の本願であると、よく一切初見の焚き木を焼くがゆえにと、こうおっしゃってますね。今度は弥陀の本願を大きな火に例えてます。火でありますから、当然火は、ね、我々の煩悩という焚き木を焼くんだと。こういう例えは他にもあるんですけどね、大仏寺にもこういう例え結構似たものがいくつもありまして、ね、もろもろの剣、これは煩悩といってもですね、いろんなこの邪剣をまたいろんな分け方があるんですね。この我剣とか邪剣、もろもろの見解、これ間違った見解ですね。そういう我々の間違った邪剣、そういうものをまだ煩悩とも言いまして、それを焚き木に例えてね、煩悩の焚き木を阿弥陀仏の大きな火によって焼いてしまうと、煩悩を焼いてしまって、なくしてしまうと、これが弥陀の本願であると。まあ、この行界読んだら、他にも素晴らしい例えがまだまだあるんですけどね。今ちょっと煩悩のところをちょっとまとめただけで、これ28、素晴らしい例えばかりなんですけども、これが弥陀の本願だと、こうおっしゃるんですから、当然、もちろんこれは救われた後に知らされた親鸞聖人のお言葉ではありますけどもね、当然、弥陀の本願を聞いていくならば、ね、煩悩は当然、だんだんと、減っていくと。いうことはこれも ね、明らかなんですね。まあ、こういうふうに親鸞聖人はおっしゃってるということですね。よろしいでしょうか。まあ、救われるをどう理解するかですけどね、本当に信心欠如で理解する場合もあれば、私は信心欠如でなくてもですね、弥陀の救いというふうに私は理解してもいいと思うんですけどね、弥陀に救われたといった場合ですね、この信心欠如に限定するのかということですけどね、限定すれば1年でありますけども、でも1年までも実際信心がありますから、この信心を深めていくのがあの仏教ですので、ある意味あの仏法を聞いている方は阿弥陀仏に救われたと言っても私は別にあの問題ないと思うんですけどね。ただそれがただ不退転か大転移の違いだけであって、まあ、要はいかにこの煩悩をやっぱり弱めていくか減らすかですね。ただたとえ真理としなくてでもですね、あのだからといって無間地獄のわけじゃありませんから、100点か0点かじゃありませんから、休憩を入れたいと思います。